相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
先週は放送の後すぐ博多に、
博多に行きました。博多行って、
はい、いっぱい飲んで食べて、
水炊き
いいですね、食べたい、うん、
で泊まって、うん、で翌日いろいろ準備をして、
はい、
でセミナーやって120人来たよ。
わすごいですね。
しかも、
はい、
博多の人ってそんなにいなくって、九州の人が半分、で残りは札幌とか
本州から
仙台とか
すごいです、ね、
東京とか
みんな水炊きが食べたかったのかな。
いやいやいや、俺の公演聞きたかった
んです。
それで、はい、あとね大阪も来た。
大阪
の人も来た。だからね、博多でやるのに全国から来るでしょ、
はい、
で他でやっても全国から来るのよ、
はい、
で俺来週さ台湾なんだよ。
台湾
も日本の株熟成が全国から来る、
はい、台湾の現地の方もいらっしゃるってことですか。
あ、現地の人もいる。去年は台湾で講演があったんで、はい、株熟ツアーといって、うん、熟成と一緒に台湾に行って、俺が台湾人向けの講演やったんだけど、今年は熟成と楽しみに行く
、う
ん、
いいですね。
それもね、いろんな人が来るでしょ。で、はい、札幌でもやったのね、
はい、
で札幌の時も地元の人だけじゃなくて、うん、大阪の人とか、うん、か東京の人とか、はい、九州の人が来てくれて、
はい、
で博多良かったね、すごく。あ、全部良かったけどあの前回は直近博多なんでとっても良くって、はい、もうね、もう9年か10年株塾に入ってる人が初めて俺に会ったとか、例えばさ、
は
い、で東京 の勉強会には一度も来てないんだけど、うん、あのこういう時は来るとかさ、
最高ですね。
最高でね。だから半分はさ博多じゃないんだけど、なんかいいじゃん、あの俺がどっかで講演やると、うん、みんながこう全国から来てくれて、みんな儲かってるからさ、あの儲かってない人も貯金下ろしてきてるのかもしれないけどそしてそこで講演、あ、勉強みんなでして、はい、終わったら懇親会やって、はい、で新しいお友達ができて、こう、うん、なんか大人のこう楽しみ、
そうそうそうそう、いいですね。
でその台湾バージョンが来週なんで、来週は台湾からズームで生放送、
はい、
はいはい、やります、う
ん、台湾まではみんなで一緒に行くんですか。
いやいや、これがもう大人の集まりで、はい、別々に行って こう宴会場で集合で宴会場でさよなら。
だからいいですね、
その辺の東京で飲むのと一緒で、
確かに
一緒。それが海外になったり、
大人
でしょ。
いい
こう、ね、それが楽しくて来てる人いっぱいいる、
うんうんうん、
ある人はあるね、今東京ガスに勤めてるおっさんというか俺より一個上の人だけど、
はい、
もうねどっこにでもいる。札幌でもいるし仙台でもいたし、当然東京にもいるし、はい、海外にもいるし、これで博多もいたもんね。なんか一人で全泊して長崎でなんか食べてたとか言ってたよ
すごい、なんか相葉さん あのセミナーがなんかオプションツアーみたいな、
あ、そうそうそうそうそうそう、
旅行の中に組み込まれてるって、
そうそうそう、
何日目に入れても OK みたいな感じで、
そうそうそう、なんかそういうのっていいよね、なんかね、
いいですね、
うん、
いいですね。
お一人様でね、一人でカウンターで飲んできたとか言ってたよ、うん、
最高。先日あの札幌でお仕事があった時にイベントで声をかけていただいた方がいらっしゃって、うんうんうん、その方があの相葉先生全然北海道に来てくれないんだけどって、もっと来てほしいなっておっしゃってましたよ。
今度行きます
じゃあ私も行きます
あれだよね、だってあれだもん、なんだっけ HBC って、はい、なんとか放送、
はい、北海道放送に、
北海道放送でアナウンサーやってて、ニュースもやったし、はいはい、報道特番も やったのに、
はい、
相葉先生の見てます
そうそうそう、札幌行ったら
あれ、
そう声かけていただいて、
あれ前 HBC にいた小賀ちゃんじゃないって聞かないで、はい、ラジオ日経聞いてます。
最近はねそちらの方が多く
もうね、
はい、
行くと やめてから7年経つと、
う
ん、そういうことになるわけだ。
HBC もどんどん新しい子入ってますからね。
あ、そうだね
大
丈夫よ、まだまだ
私の人間はね消されていくんですよ、そうやってね、
まだまだ30代強いぞ、
はい、はい、頑張っていきます。
行きましょう。
それでは番組始めていきましょう、はい。この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは株式投資のポイントを相場先生に分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。14日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落。終値は前日に比べて185円96銭安の 38,535 円70銭で安値引けとなりました。心理的節目の 39,000 円を上回る水準での上値の重さが意識される中、利益確定や手締まい売りを急ぐ動きが優勢となりました。外国為替市場で円相場が1ドル156円台まで下落するなど、一方的な円安ドル高の進行に歩調を合わせた海外短期筋による株価指数先物への買いで、朝方は一時300円を超える上昇となりましたが、上値追いの動きは続きませんでした。13日のアメリカ株式市場でダウ工業株30種平均は反発。13日発表の10月のアメリカ消費者物価指数 CPI が市場予想通りとなり、アメリカ連邦準備理事会 FRB の利下げ方針を変えるほどではないとの受け止めが買い安心感につながりました。アメリカ長期金利が高止まりする中、円安進行を受けてトヨタやマツダといった自動車株の一角は買われました。東証株価指数トピックスは続落、終わり値は 7.20 ポイント安の 2701.22 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆6150億円、売買高は21億4202万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数が528、値下がりが1075、そして横ばいが42でした。
なんかね、ちょっといい、はい、俺憧れちゃんさ、前回もそうだったんだけど、はい、なんか俺気がついたぞ、特徴に。
何ですか？
この今 1,2,3,4 5段落あるじゃん、はいはい、5段落、あの文章5段落あるんですその1段落目は普通の大きさなんだけど、はい、2段落目になると声がでかくなる、
あれ、
はい、俺うわーってなって、で3段落目段落目になると普通に戻る、
は
い
は
い、なんか2段落になんか思い入れがあるんだな。
ちなみに5段落目は読んでないんですけど、
ね、あ、そうか以上、株は
技術ではなくて解説をお願いします。
いきましょう、
はい、
上から順番にちょっとチャートを見ていただきますが、これは日経先物です、はい、で日経先物こういう動きになっていて、オレンジ際でぐじゃぐじゃやってんだよね、
う
ん、
そうですね。
でこれ週足を見ていただくと、実はこの間言ったこれボックス圏、
はい、
ボックス圏だからここの上を抜けないと上がらない、
はい、
ここのこのボックス圏下に抜けると下がる、
はい、
でボックス圏の特徴っていうのは、まあ、ここで見て分かるようにある一定の範囲で上がったり下がったりをしているんだけれども、はい、必ずどっちかに抜けます、はい、例えば小さなボックス圏ここにありますね。ここは長いボックス圏だけどここは小さいボックス圏、同じ位置で陰線陽線陰線陰線陽線って上に抜けたらそこから上がっていくと、うん、だからこれどっちかに抜けた方についた方がいい、
はい、
今やるとどうなるかっていうと陽線で買ったのに2日上がって2日、2週間上がって2週間下げてしまう、うんうん、この 2週間下げた後2週間上がって今1週間下げ1週間目で、これもう1個陰線出るとね、
はい、
赤のダブルトップなんだよね。ここ
赤のダブルトップ
ダブルトップになる、うんうんうん、でこれが、日足にするとすでに赤ダブルトップになってるけど、これ 下に抜けてくると下がっちゃう感じがするよね、うんうん、やっぱり4万円のこのとこがやっぱあれなんだな、うん、なかなか超えられないということで、はい、超えるって言ってたけどこれ4万円超えないとちょっと本格的に上がらないし、うんうん、ここを割ってくると1回押し目作っちゃう可能性があると、
はい、
でトピックスを見ていただいても同じで、はい、まあ、簡単に言うとオレンジ色の戦いをやってると。で週足見るとほらいつからボックスやってんだこいつ、8月からずっとボックスやってるもんということですね。でダウ、
はい、
一方ニューヨークダウ、これトランプさんが当選して急に上がって今ここなわけだけど、これだとね、ま、 一応パンパカパンだよな。
そうです
ね、オレンジ紫青緑だから、かで前の高値も抜けてるんで、はい、通常アイバリューだとこういうパンパカパンはこういう並びを抜けたら買い、うん、
はい、
ですから、並びを抜けたら買って、さらに並びを抜けたんで追加で買って、まあ、持ってるような、まあ、アイバリューはね、俺はこれちょっと買ってないけどね、
はい、
そこで下げて 青まで下げないでもう一回上がって下半身出たらこれ上昇になるだなんだけど、うん、今ちょっと買いにくいよな、うん、上抜けたら買いだね、
うん、
上抜けた時点で下から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 か、上抜けたとしても13本目ぐらいだから苦しい、
はい、危ない。
金は、
はい、
ダブル天井になったらそこが天井なんだけど、これダブル天井これならなかったね、
はい、
ならずに一気にここまで下げたから、
うん、
今度はこれオレンジ際の戦いをやって、
はい、
どっかで下半身が出て上がっていった時に前の高値まで行かないと一旦は下げるということになるでしょうと。でこれ週足で見るとどうなるかっていうと、実はね青まで来てんの、
はい、
先ほどのは日足でこれオレンジまで来た、
うんうんうん、
でも週足で見ると実はパンパカパンの青まで来てるんで、
はい、
まあ、1回こう日足ベースで言うと上げていく感じはするよね。でその時に最終的にここまで上がらないで下がると一旦ダブル天井になる、ダブルトップになるからもうちょっと深く下げて、はい、今度また上がっていって今度は超えていくとかいかないとか、うんうん、ドル円はですね、これ週足なんだけど、
はい、
オレンジ際の戦いに勝って上がってる。それから日足を見ると、オレンジ際から抜けて一回下げたけど、うん、
はい、
オレンジを割らないで上がったから、これも典型的なオレンジ際の戦いに勝ったパターン、
うん、
で俺これ1億円分持ってるって言ったじゃない、
はい、1
億円分というのは FX の場合倍率が30倍とか40倍ですから、うん、30億円分か40億分なので、
うん、
これ持ってるって言ったのって149円、
はい、それぐらいでした、
ぐらいだよな、
はい、
うん、でも155円だからね、なんかおいしいもの食いに行こうかなとか、
うんうんうん、
で、つまりこれオレンジ際の戦いに、前回も言ったんだけどオレンジ際の戦いに準じてくださいって話なんで、はい、今これ買い持ちの状況ですよね、うんうん、で、今度は、ポンドドル、
はい、
ポンドドルもこれ下がってて、もし上がったら嬉しいねって言ってたんだけど、
はい、
結局オレンジ際の戦いに負けたので、
うん、
今売りになってます、
はい、
ところがこれ日足ですよ、うん、だからオレンジ上がったら嬉しいねと言っていて、はい、上がらないでオレンジ際の戦いに負けたので売り持ってんだけど、うん、週足を見るとね、もうすぐ週足のオレンジぐらいまで来るのと、月足を見ると実はねこれ月足もオレンジ際の戦いやってんだよ。
そうですね、
うん、だこれね、どっかでこの 1.3 というとこを超えてくると、あ、でもダメだな、オレンジを割らないでこの辺で下げて上がってくると、ドル円と同じに上がるんだけど、オレンジ割ってるから、
割っちゃ
ってますね、うん、だからぐじゃぐじゃやるんだろうな。
あ、
だこれもう一回どっかで上がったり下がったりしながら、どっかでこうダブル底つけたら上がってくし、つけなかったらまた下がっちゃうしっていうんだろう。で原油がね、これ下が並んでんだけど、
はい、
この並びを割って陰線が出たら売ろうと思ってるんだけど、今は、何もせず、
うんうんうん、
トウモロコシはこれ赤のダブル天井なんだけど、はい、上に抜けるとどうなる？
上がる。
上抜けたら、まあ、上がっつまりね、これ赤のダブオレンジを超えて下がって、はい、次上がったけど、これオレンジ際の戦いに勝って上がったんだけど、はい、次だからこうやって上抜けると結構いっちゃうんだよね。抜けないと赤のダブルトップで下がると、
はい、
だ抜けたら買っていこうかなって思う、うんうん、だこれ結構この今まで見てきた中では一番ちょっと面白そう、うん、でオレンジも横ばってきたから、
うん、もう少し動きそう、
そうだから上抜けてくるとね嬉しいな、
はい、
でフランスの指数は今、
はい、
この辺でオレンジ側の戦いに負けたんで売ってんだよね。したら結構儲かってんだよね、これ。
陰線、
これそうそう、売ってんだけど結構儲かってる、
うん。
そうするとね、これ見てくると、あ、他も見よっか。ドイツは、
はい、
ここで下に割り込んだから、これ見て売りだよね。で、今陽線つけてるけど、基本的には下がってる状況。
うん、
で、ナスダックは、パンパカパンだから上抜けたら買いなんだけど、本数は大丈夫かな。
うんうん、
で、ちょっと 全体見てちょっとあの気がついてほしいんだけど、これ、はい、日経先物オレンジ際の戦い、
はい、
トピックスもオレンジ際の戦い、うん、ダウは、まあ、パンパカパンの紫まで行って上がったやつ、
はい、
金は今オレンジ際の戦いになろうとして、
うん、
で US ダラーはオレンジ際の戦いに勝った、
はい、
ポンドドルはオレンジ際の戦いに負けた、原因はちょっと違いますね。でトウモロコシはオレンジ際の戦いに勝った、フランスはオレンジ際の戦いに負けた、ドイツはちょっと違います、ナスダックはオレンジ際まで下げてきて、うん、オレンジまで行かないで上がって、つまりこれこの番組でずっと取り上げているオレンジ際というのはやっぱり結構有効で、
はい、
この番組の1ヶ月ぐらい前に各、
はい、
特に FX は各銘柄がオレンジ近辺で動き始まるので、うん、これからそれに勝った負けたで大きく動くようになるんじゃないかっていうふうに俺は言ったらしいんだよ、
うんうんうん、
それを熟成が何かの掲示板に書いた、
はい、メモってくださって、
うん、そうなのでやっぱオレンジ際っていいなと、
うん、
だからオレンジ際の戦いのお勉強、
はい、
オレンジでこうなるっていうのを過去のチャートをずっと見て、
はい、
オレンジ近辺、ここもほらこれオレンジ、オレンジになるとどうなるから、うん、これはオレンジ割って下半身になってもう一回オレンジ抜けたから買いとか、
あ
からこれはオレンジ向かって下げたけどオレンジ割らないで下半身になったから買いとか、はい、つまりオレンジの性質を使ってトレードするとかなりいいんだよね。
オレンジが結構関わっているものが多いってことですね。
関わってオレンジまで来るオレンジに関わらせるようなタイミングだと動くってことだな、
うんうんうん、あそうです ね,
ね
確かに。
ということでこの時間は まだあるの、う
ん、はい、あと1分ぐらいできます。
いつもこれ、ね、引っ張ったんだけどね
引っ張ってる。
あとさこれ金な、
うんうん、
金面白いよね。今まで上げっぱなしだったからちょっとなかなか手つかずなんだよ。
確かに。
で実は最後の上げってここが一番下じゃない。ここが天井だったってことはこれ一番下だけど、ここから引っ張っていくと何本だったかっていうと、いきますよ、ここまでで天井までね15本なんだよ、
はい、
だから15本ぐらいって一回へこんだらまた上がる。ここも多分この上昇だってここ
から15、
6本だろ。で一回下げてで15本いって下げたんだけど、はい、今回はそうはいかなかったから、うん、青割ったら打ってみるっていうのはありだよな。
あ
青、うん、青を割って陽線でもう一回陰線出たじゃん。ちょっと落ちますよ、はい、あのトレードね、青を割って売りを入れる、
はい、
次の陽線は下半身じゃないから大丈夫、緑も下がってる、次の陰線でもう上げの目はないから売り追加で割り込んだんで売り追加でここまで持ってくれるから、これ梅さんっていう株軸生がいるんだけど、はい、もう長く株軸にいらっしゃって、はい、奥さんとラブラブなんだけど、俺ら一緒に温泉行ったりしてるから梅さんたち
すごい、
いやあの何人もだよ、5、6人か7、8人で梅さんは青を使うといいっていうふうにあの研究発表出してくれてね、
はい、
でこの場合やっぱ青割るとやっぱ弱いんだよ。だここで売りを入れてみて、
はい、
で下半身じゃないからキープで、青を割った陰線で陽線出たのに次陰線出ちゃったからアイバリューでいうと追加、
はい、
でこの並びを割ったので追加、今持ってる状態、
うんうん、
今度はあの先ほどの日経とか他の銘柄と一緒でオレンジ際の戦いに金はなるん で,
そうです、ね、
まあ、1回では動かないかもしれないけどぐじゃぐじゃやってどっちに行くか、
うん、
それがあの面白い感じはしますな、
うん
うんうん、そうだね。
なんか結構ぐじゃぐじゃボックス券のものも多い気がするんですけど、
うん、
ボックス券のその期間って大体ど、
うん、
ちょうどれくらいとかって決まってるんですか？ぐじゃぐじゃ期間
決まってはいないんだけど
が多いっていうのってあるんですか？
天井券のボックスは3ヶ月ぐらいかかるんだよ。
3ヶ月
か、うん、でここの場合ね、これずっとボックスじゃない、
はい、
ここはね8月19日から抜けるのが9月12日だからやっぱ1ヶ月ぐらい、パンパカパンの途中の1回休みだからね。
そっかそっか、
うん、でボックス券ね、ここもう大体1ヶ月ぐらいかな、
はい、
ここがスタートが5月24日で抜けたのが7月5日だから1ヶ月半ぐらい、ここもここは1ヶ月ぐらいか、
はい、
でここほら似てるよね、さっきのとこと、ここも1ヶ月ぐらい、うん、だからこういう途中のやつは1ヶ月ぐらい
なんだ。そうか、途中が1ヶ月なんです
ね、うん、ね、あとは本当の天井圏のボックスっていうのは3ヶ月ぐらいという感じかな。
うん、なるほど、ね、
で先ほどこれ、お話したことがここに書いてありますね、はい、でナスダックはチャートを見てみようって書いてありますんで、どうしてナスダックチャートを見てみようって言ったのかっていうと、はい、いいですか、これを見ていただきますと、なんで言ったのか忘れたのです
今安部さん探してるなと思いました。
あ、そうそうそう、あのね、ナスダックはチャート、ナスダックじゃない、ダウかな
あれ
ダウかな、あ、ナスダックだな、チャートを見てみようと、まだ時間大丈夫だな、
はい、
ね、ここをボックス作っちゃってんだよね、
はい、
鳴かず飛ばずになってんで、これね、青と緑と赤が近いじゃない、
はい、
こうなるとなんとかな、陽線が出て陰線が出て、陽線3本出て陰線2本出てって、
集中は危険、
うん、これ危険なんだよね、うん、だからこういう 線同士が横ばってで、
はい、
横ばって近いやつをやると、
うん、
あのドツボにはまるので、
はい、
そうなったら終わりにするためにもこの後のコーナーで、
はい、
それをね、ユーダですよ、
ユーダですか、ちゃんと、じゃあ提言を楽しみに、はい、このコーナー締めます、
締めましょう。
以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は、はい、
これだよ、晴れてよし、曇りてもよし、富士の山、うん、うちの母親の名前よしっつんだよな、
よし行くぞ
そう、よし晴れてよし、曇りてもよし、富士の山、元の姿は変わらざりけり、
はい、
これはあの晴れていてもいいですねと、
はい、
曇っていてもいいですねと、まあ、晴れた日は富士山よく見えると、
はい、
うちね世田谷の成城なんだけど、
はい、
でこの辺って2階建てしか建てられないんだけど、俺屋上作ったんだよ、で屋上からね晴れてる日富士山見える、見える見える、で晴れてると見える、
はい、
で曇っていると見えないんだけど、
はい、
曇ってるからといって富士山なくなったわけではない、うん、つまり晴れていたら綺麗だなって見るし、曇っていたらうっすら見える富士山をなんとか味わったり、見えないけどあの後ろに絶対あるよなと、うん、見えない時ってどっか出張したりしないよね、札幌とかね、
そこにいるはずですね、
いるはずだよね、
はい、
で、元の姿は変わらざり、はい、つまり晴れたら見える、曇ったら見えないけど、うん、結局同じところに富士山はあるんだと、
はい、
元の姿は変わらざり、うん、これは山岡鉄舟という幕末の侍で、幕府側だったのかな、で、江戸無血開城を西郷隆盛に頼まれて、
はい、
勝海舟とかね、あ、いや勝海舟に頼まれて西郷隆盛と談判に行って、西郷さんがこの山岡鉄舟のこと気に入ってね、江戸総攻撃やめたんだよ、うん、だから勝海舟と西郷隆盛会って決めたっていうけど、山岡鉄舟が先に行ってやってきたんだ、
うん、
で、最後は明治天皇のね、あの家庭教師、うん、だから明治天皇はすごくこの人を慕ってたな、剣の達人で禅の達人で、うんうん、晴れてよし、曇りてもよし、富士の山、元の姿は川沿い、これね、我々ってあのろうそく足見ちゃって陰陽が出たり、
はいはい、
上髭が出たり下髭が出たりするとなんか心が鈍っちゃうんだよね、あ、なんとか見ててさ、俺上がると思うんだけどなんかこの陰線やだなとかさ、でちょっとこれ見てください、山岡鉄舟が言ったあの晴れてよしを、はい、このチャートになぞらえるとろうそく足を消してみて考える、
はい、
あるいは移動平均線を消して考えてみる、で全部消すと白紙になっちゃうから分かんないからどれか残すんだけど、ちょっとね、はい、面白いからやってみましょう、例えば、先ほどのナスダックいきましょう、
はい、
ナスダックでロウソク足を消してみますね。ロウソク足を消してみます。そうするとどうなるかっていうと、こうなるんだですよ。
うん、
でちょっと大きくしてみましょう。そうするとね、どうだい。ここ買いだよな。オレンジ紫青があって、うん、オレンジ紫青があるんだから基本上昇だよね。
はい、
そこ一時的に下げてきたのが戻ったんだから、ここの下半身買い。
はい、
で抜けて追加と、
うんうんうん、
なんかねロウソク足があるとこう心が迷うんだけど、ないとね結構ね
すっきりしますね。
でここはさっきのほら
やりたくない、
そう赤と緑が重なってるでしょ、
はい、
ここはロウソク足出すとどうなるかというと 陰線陽線陰線陽線、2日上がって2日下げて3日上がって4日下げてって、はい、嫌な場面で、青とこの2つも近いでしょ、
はい、
だからあのリスナーの皆さんは一度ろうそく足を消して、ちょっとやってみると心の曇り、我々の心の曇りが取れてあ、これやっちゃいけないよなと、はい、っていうことになります。それから例えばろうそく足があると悩むんだ、ここ見てください。まあ、紫オレンジになってるけど、まあ、順番はオレンジが下の方がいいけれども、はい、まあ、基本的に近いからオレンジと紫と同じ、その上に青があるんだから一時的に下げて戻った、ここは買いだよね、
うん、
ということで結構分かりやすいわけさ。
これを見て、うん、こんな感じかなって思ってからろうそく出した方がいいですか、
うんうん、そうそう、でちょっとろうそく足、これでここでろうそく足を出してみると、はい、でどうなるかっていうと、うん、こうやるだですよ。そうね、
なんか一気に情報が増えた感じが、
そう、情報まさにその通りで情報が増えたんで、はい、まずろうそく足を消して、はい、そしてあこれね、俺、青緑赤と一緒に下げてきたと、
はい、
でここで上がってきたんだなと、はい、いうことでここ下半身出たら買うべきだなと、うん、で見ていくとここで総理ロウソク足出すと、あ変なのでした、すみません、ロウソク足出すとあこれ下半身だから買ってみようと、で赤割らない限り持ってようかなってここで手締まいで、それからここを割っ、これオレンジ際を割ったじゃない、
はい、
これ売りなんだよ、4日間しかないけど、でもこれロウソク足を消すとどうなるかっていうと、消してみますね、
うんうん、
そうするとこれ紫とオレンジ消すとねもっと分かりやすいんでちょっと消してみますけど、紫とオレンジを消すと青と緑と赤が下げてたんだけど一時的に上がったけど、うん、結局元に戻ったんだからここ売りなんだよ、
うんうんうんうん、
じゃあ実際のトレードはこれ後で見えちゃってたらしょうがないのでこうだよな、
はい、
ずっと青と緑と赤が下げてましたと、で一時的に上がってきましたと、はい、で一時的に上がった後こけたんで、うん、売りと、
うん、
いうのが非常に分かりやすいわけですね、うんうんうん、なので今お話したようにあのろうそく足を消してみる、あとあるいはね移動平均線の数を減らしてみる、
あ、
うん、これも一つだよね。例えばこれ青を消してみましょうか、
はい、
青消えろ、あ消えた、あそうすると結局これさ緑と赤が平行して下げてるだけだから売りでいいんだよ。で青とか紫を使う意味は、もっとあるんです。だったら緑と赤だけでいいじゃねえかっていう人もいるけれども、うん、この緑と赤の下げが長くなるのか短くなるのかは青があることで分かる。じゃあ青入れてみましょうっていうと、
はい、
ああなるほど青が上にあるから結構長いなとか、うんうん、ここで一回上がるじゃないですか。ここで一回上がってここね、一、
うんうん、
回これ上がったわけだ。これ、うん、赤が上見てるから多分こう陽線一、はい、回、おー音楽が鳴りましたでも上に青があるから下がるんじゃないかっていう見方が、
ね、
ということでございますよ。
やはり皆さんねろうそく足を消してみるってやってみたこともある方もいらっしゃるみたいで、うん、目から鱗ですって初めての、ね、ことだなっていう、うん、
これねいっぱいやってみよう。
オレンジ表示すると心が迷いますですね。
迷うかもな、
うん、そうかもしれない、ね、
あるかもしれない。オレンジ際の戦いの時だけオレンジ出してもいいかもしれない。
なるほど。
ただパンパカパンはオレンジあった方がいいな。
うーん、消したり入れたりして皆さんいろいろチェックしてみてください。
はい、
以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も皆さんお楽しみに、
はいはい、では行きましょう、はい、株は技術だ。